はい、始まりました、ノーマライズ FM の今日は第23回になります。はい、まあ、ゴールデンウィークを挟んでちょっとね間が空いたんですけれども、今日は久々の収録なんで、楽しくねやっていければと思っております。はい、で今日のゲストなんですけれども、ちょっとどの界隈に生息しているのか説明するのが難しいんですけれどもウェブ業界でもね、もちろん一緒にお仕事したことある方がいるとは思うんですけども、まあ、最近だと結構映像系だったりとか、まあ、ゲームとか、あと VTuber とかそっち界隈ですかね。そちらの方で結構ユニティ案件とかをやってたりするゲストの方で、一応さっき聞きましたら特にこれといった明確な肩書きはないって言ってたんですけども今日はですね、紫くんが、ゲストで、来てくれています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。ちょっとね、最近どんな感じの仕事してるかとか、私も全然把握していないので、まあ、そのあたりもね、ちょっと聞きながら、いろいろ、普段はなかなか聞けないような話をね、深掘りしていけたらいいかなと思っていますので、今日も早速始めていきたいと思います。じゃあ早速なんですけれども、まずはちょっと簡単に自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい。紫と申します。現在は、フリーランスの、アーティストデベロッパーとして、主にエンターテインメント業界のコンテンツの制作とかに携わっているんですけれども、エンターテインメント業界っていうふうに今くくったのが、要するにウェブサイトを作るとか、そういったことももちろんあるっちゃあるんですけれども、インスタレーションを作ったりだとか、店舗で動いているサイネージの中のコンテンツを作ったりだとか、特にここ最近とかだと配信もののコンテンツの中で動く、まあ、テクニカルなパートだったり演出だったりっていうところに携わっているんですけれども、結構、一年間通して来る案件のジャンルがですね、こう、一個に固定されてるわけではなくて、ざっくりと言うと、やっぱりこう、エンターテインメントだったり、消費されるコンテンツを作ってることが多いので、もうちょっと最近はもうざっくりとしたエンターテインメント業界みたいな呼び方をしてるんですけれども、そこでちょっと、その、アーティストとデベロッパーの間、ちょうど間のテクニカルアーティストみたいな形で、動くことが、まあ、ここ2、3年はもうほとんどですね。
なんか本当に私はツイッター上で見れる範囲のことぐらいしか把握してないんですけど、結構なんか、ウェブの割合が、昔は結構ウェブのコンテンツもあったと思うんだけど、最近は割とウェブ少なめっていう感じですかね。
相対的には、割合としてはかなり、減ってはいるんですけれども、僕の元々のキャリアの出発は、一応、ウェブサイトを作るんですけれども、その中でも、WebGL のパートを、まあ、実装するところがメインの業務内容だったと思うんですけれども、知らない方も、もしかしたらもうもはや多いとは思うんですけれども、一応、ドクサスさんに教えてもらってたんですよね。
そうですね。一応ね。
はい、ドクサスさんが開催されてる毎回大反響の WebGL スクールの方の生徒と先生っていう関係値から一応始まってはおりまして、で、そこで学んだ内容で割と最初のキャリアは結構 WebGL のデベロッパーっていう風に認知がすごい、ほとんどその認知しかなかった時期もあったと思うんですけれども、今はもう WebGL をやってたってことを知らない人が本当にちょいちょい出てきたぐらいですね。
最近あんまりそんな WebGL やってる感じが私の側から見ててもそんなに感じない。まあ昔はもちろんその、ね、最初の頃、私との関係性が最初に出来上がった頃はもちろんなんか WebGL 使ってこんなことやりましたみたいな話もちょいちょい見かけたような気がするけど、最近はほとんどそういう話も全然見聞きしないので、まあ全然やってないのかなと思ってました、勝手に。
一年に一個ぐらい。
まあでも完全にゼロではないですね。
完全にゼロではないですし、 これもそのエンターテインメント業界っていうくくりをしてるのにも起因するんですけど、必ずやっぱウェブをインターネットを介して届けることっていうのが、やっぱテクニカルパートの中に絶対入ってくるので、
うんうんうん、
その、例えば、その体験が、あるあるですけれども、体験型コンテンツを作りましたと。で、例えばその体験した後の結果の画像をスマートフォンで受け取れますよとか、なった場合に必ず専用アプリではなくって、こういうその単発の案件でわざわざ、ネイティブアプリを作るコストってとても重いので、ウェブアプリケーションとして作ったりとかするときに、まあ、ちょっとウェブを触ったり、この場合は、面白かったのが、ウェブ GL のパートを僕から別の人に発注して、僕が、普通にリアクト書いてたりとかしました。
なるほどね。
はい。
普通のウェブのフロントエンドエンジニアになってたってことか。
そう、逆に、僕は、キャンバスの部分だけ、ちょっとテクい話ですけれども、ウェブ GL を描写する部分にのみの、ロジック部分を書いてほしいから、実装として JavaScript だけ書いてればよかったみたいなことが多いんですけれども、フロントエンドに、部分の、いわゆるリアクトが、とか、が盛り上がってきてるのに、全然タッチする機会がないまま、もう結構リアクトももりもりの、ね、フレームワークというかライブラリになってきてるので、そろそろやらんとなと思ってたんですよ。
うんうんうん。なるほどね。はいはいはい。
で、ちょっとその仕事でやるのが一番手っ取り早いので、覚えるのに。目的があるとやっぱ勉強しやすいので、今回は僕、リアクト触りますみたいな形だったり、去年と今年もまあアップデートがあるんですけれども、渋谷のイケアに、なんかプリクラみたいなコンテンツが今あるんですね、無料で。
なんか筐体が置いてあるの？
はい。イケアフォトボックスっていうのがあるんですけど、それの開発依頼が、おととし暮れぐらいに、ですかね、に来たりとかして、で、去年の、頭に、春頃ぐらいにローンチして、なんかやったら大盛況なんですけど、その時は AWS 触ってました。
なるほど。
フロントも触ってなくて、僕、AWS と、簡単な、サーバーサイドの Node.js と、MongoDB を触ってました。
まあ、それも、じゃあさっき言ったように、その、自分の技術スタックの一つとして仕事で触れられるのが一番いいよな、みたいなところからの、自分で望んで選択していったみたいな感じですか？
そうですね。納品をしなきゃいけないっていう焦りから、やっぱ勉強への取っかかりとかもちょっと熱が入るので、僕が最初に WebGL 触ってた時って本当に WebGL のコンテクストの理解をするだけでも僕手一杯だったので、バックエンドのロジックとかって正直まあ API のインターフェースがこうだからここを叩けばぐらいで済んでたんですけれども、まあ WebGL っていうコンテクスト自体も今WebGPU に変換する中で、もうちょっとベーシックなインターネットのことを僕は全く知らんなと。
なるほど。はい。
それいう危機感はずっとあったんですけれども、やっぱり WebGL を触れる人材って未だに貴重じゃないですか。
まあそうだね。そうですね。
はい、3JS を触るぐらいだったらたくさん出てきたと思うんですけれども、直接、
ネイティブな GL をね、
そう、うん、コンテクストを叩けるとか、自分でカスタムシェーダー作れるとかっていう、ちょっとハードル上がってくるので、どうしてもそこに人のそういう人としてアサインされてきたんですけれども、いやーとなんかインターネットのことよく分かってないのになってことで、すごい簡単なサーバーを作ればよかったので、それこそEC2 と S3 をリレーションさせて、ウェブサーバー立ててデータベースはこっちで持って、でセキュアなやり取りを店舗でできるようにみたいな、そのセキュリティ部門、クライアントさんのセキュリティ部門のこれはダメなんですかとかっていうのに答えられるようにしときたいなと思って、アルバイトの子にウェブサイトを作ってもらって、で、ユニティ部分も僕はその時触ってなくて、僕はバックエンドだけ触りますみたいなことをやったりとかして、なんでウェブの仕事は、なんだかんだ1年にやっぱ1回2回とかはありますね。
なるほどな。なんかその、今の話は、すごいわかる、というか完全に同じですね。私の場合も。まあ元々の入りが、その、 めっちゃ生粋のプログラマーとか、まあ、例えばめっちゃ生粋の CG 研究者とかそういう感じではないので、まあ、雰囲気で結構最初は WebGL をやり始めて、まあ、結果今はね、結構 WebGL の専門っていう形にはなってるんだけども、まあ、とはいえその、やっぱり Web 制作のプロではないかったんだよね、ずっと。まあ、だから、自分の場合も、リアクトとかやっとかなきゃダメじゃないっていうのは、やっぱり同じように思ったタイミングがあって。
はいはい。
で、その、多分ね、ほぼ同じだと思うんだけど、その仕事で使わないと覚えないっていうのは結構思うところとしてあって。まあだから、とある案件を受けたときに、その、ビューの GUI の部分の技術選定からやってほしいみたいな案件があって、
はいはいはい。
これはもう使うしかねえと思って、まあ、そこでリアクトを突っ込んで、よく知らないのに。そう、よく知らないのにリアクトを使うべきですねとかって言って、いや、よく知らないのはちょっと語弊があるな。ちゃんと調べて、自分なりにそのスモールなプロトタイプとかを作ってみた上で、まあ、これだったら多分、ちゃんと仕事として、できるだろうし、納品まではいけるだろうなっていう感触を持った時点で、もうその資料を作って、クライアントに今回はこれでいきたいですと。で、これを使うと、まあ、これこういうメリットがあって、まあ、長期的に見てもいいと思いますし、まあ、リアクト今すごく流行してるんで、仮に私が離れてもメンテできる人はいると思いますよ、みたいなところも含めて提案して、じゃあそれでやりましょうっていう感じになって、まあ、WebGL のビューを含む GUI 全体がまあ、リアクトで動いてるみたいなやつを、まあ、仕事でやったっていうのがあったんですよね。うん。だからなんかその、わかります。すごく。今の話はね、すごいよくわかりました。
いや、ちょっとね、散漫になりがちなのが、ネックではあるんですけれども、なんか、やっぱ、なんかインプット、新しいインプットがないと、なんか、刺激もないですから、なんか、そういった形で案件に一個なんか入れてますね。その、やったことない。なんとなくふわっと、ここにはめても絶対間違ってはないんだろうけれども、じゃあ書いてくださいって言われたら今書けないみたいな。で、周りに聞こうと思ったら聞ける人もいるみたいな、一応安全策を取った上で。
そうね、そうね。
はい。
罪にならないようにはしないといけないからね。
はい、はい。
うん。それはわかるわ。
最悪これ、わからなかったもこれ使えばなんとかなるでしょうみたいなところは抑えた上で。なんで、まあ、ちょうど、そういう時はちょうどいい機会なので、その時は確かそのバックエンドのことを知りたいなって思ってた時期だったので、一応やってみるかと思ったら、意外と簡単なデータベースと、常駐サーバーみたいなのを立てたりとかする。で、セキュリティ的に、本当になんでセキュアなのか説明できるとかをね、やるには、結構、シニアのバックエンドのデベロッパーの方に結構夜中いろいろ聞いたりとかして、やりましたけれども。
うん、
いい勉強になりましたね。
そうだよね。だから、俺も結構 AWS は、一回ちゃんとやんなきゃなと思って案件で、やっぱ同じように案件で使って、まあその時はそのクライアントにお願いして、ちょっと勉強する時間がどうしても欲しいっていうことを正直に言って、
あ、そうですね。
うん、やらせてもらったけどね。やっぱり、すごいあれはあれで奥の深い世界の、ね、なんかあれだから、やっぱり、片手間ではできないから、まあ、自分は専門は WebGL だけども、やっぱりやるからにはね、それなりにちゃんと担保されたものをやんなきゃいけないから、結構ちゃんと真面目に俺も勉強したな、去年ぐらいにやりましたけど、大変だったけど、まあ、今のところ一応ちゃんと動いてるから、まあ良かったのかなとは思うんだけどね。
ちょうど、その僕がバックエンドやったやつって、一年間も稼働しないだろうと思って作ってたんですよ。実際、クライアントさんも、まあ、マックスで一年ぐらいですかね、みたいな。って言ってたんですけど、好評だったらしくて、
はいはい
はい。今、二年目に来ておりまして、で、アップデートをしてほしいって言われまして、で、そのアップデートの内容が、どう頑張ってもバックエンドをいじらないといけない。で、自分が設定した内容が今分かってなくて、
なるほどね。
はい。なるべくバックエンド、今動いてるのを止めずになんとかできないかなとかって思ってるんですけれども。
まあでもそこはあれじゃないの？また新しい学びがあるんじゃないの？ちゃんと。
いや、そうなんですよ。
うん。
でも動いてるのを、触りに行くのって、 バックエンドの人すごいなって今思ってます。
いや、ほんとそうだよね。だからやっぱりそのフロントエンドはフロントエンドで難しい部分はもちろんあるんだけども、やっぱバックエンドとかインフラって本当になんか、本当にすごいなってね、感心しちゃうところがいっぱいありますよね。
はい、安定して動いてるのって本当に、いろんな人が日々すごいメンテナンスしてるからできてるんだなって実感しますよね。
まあそういうのもやっぱ自分で実際やってみないと分かんなかったりするからね。
なんかよそセクションへのリスペクトも高まるので、なんか積極的にちょっと横幅出るぐらいはやっておきたいなって常に心がけてはいますけれども
。なるほどな。まあじゃあ結構最近はもうそんな感じで手は広げつつも、いろんなことにトライできるならトライしつつもみたいな感じで、どんどんやれることを増やしてってるっていう感じなんですかね。それともなんか、一個、やっぱりここは外せないなっていう軸みたいなのがあって、それはそれとしてしっかり取り組みながら、やれることは広げられるところは広げていくみたいな感じですか。
あ、そうなんですよ。軸としては、やっぱり、本職の方にはかなわないなと思ってるんですけれども、その、プログラムとかロジックで、まあ、グラフィックが作れる、もしくはそのインタラクションが作れる、もっと大きいことを言うと、演出を、そのプログラムを書いて作ることができたりとか、提案することができるので、ここは絶対に外さないようにしてますね。それこそ、バックエンドやんなきゃなって思ったのは、バックエンドがどういう API をどう提供してくれたら、フロントエンドの体験価値が高まるのかっていうのも、その、ある程度バックエンドの人と同じ共通言語で喋れた方が、やっぱコミュニケーションのスピードも速いですし、逆に言うとそのクライアントさんに説明するときも、なるべく早くレスポンスが返せるようになるんですよね。一旦持ち帰りますねっていうのが減るじゃないですか。とか、そのプランニングの段階で、全体の必要なスタック、スタッツというかそのスキルレベルが自分の中でザラッと並んできたら、着地点も見えてくるので、なんかそこでわからないなってなったら、あ、これはわからないことだからわかるようにしなきゃって言って潰してはいくんですけれども、手広げすぎるとやっぱりなんか散漫になりがちなので、絶対にグラフィックレイヤーを触る、もしくはグラフィックレイヤーの体験価値を高めるためにバックを触るとかは、意識してますね。
そこはやっぱり意識的に外さないようにしてるってことですよね。
やっぱり結局、絵が面白くないと、楽しくないっていうのが、興味的な問題で、面白くないことって、やっぱ、勝手に手が動かないじゃないですか。
そうですね。そうですね。まあ、だから要するに、面白さをどこに感じるかに個人差があるのであって、
そうです、そうです。
我々の場合は結構やっぱりその絵につながらないと面白さにエンジンがかかんないというか、ね、興奮が伴わないっていうのはやっぱ多少あったりすると思うので、まあそういうニュアンスですよね、多分ね。
はい、だからバックエンドそのものをちょっと触った時に、これはこれで面白いな、とは思ったんですよね。けど、多分勉強しなきゃって思って勉強してる時点で、向いてはないんですよね、多分ね。
うん、そうだね、そうですね。
はい。でも、これによって絵が良くなるんだったら、頑張るぞのコストが、やっぱ半分ぐらいになるので、なんかうまいことそのガソリンを使って、ちょっと周辺領域も埋めていって、っていう、なんか、広く浅くなんですけど、広く浅くのままだと何もできない人になっちゃうので、なんかこの広く浅くをこう何重にもしてって、なんかこう積層みたいになったらなっていうイメージではずっとやってますね。
なるほどな。結構なんか最近のお仕事の内容を見てると、まあ私から見える範囲だと結構ユニティとかを使っているものが多いのかなって思ったりもしますけど、なんか要はちょっと昔の話になっちゃうけど、私のスクールに通ってくれてた頃と、それから少し経って、まあ WebGL の割合が若干減って、できたタイミングと、さらにそこからポストコロナの時代へ向かっての大きなこう変化みたいなのが、だいたいなんか私から見て言うと3、4段階ぐらいあったのかなっていうふうに見えるんですよね。
あるあるある。
うん。で、結構最初の頃はやっぱりそのスクールに来ててくれたくらいの頃っていうのは、まあ単純に、 あんまりその CG のことも深く理解できていないぐらいの感じで、まあこれから自分はどうキャリアを築いていけばいいのかみたいなところも結構ふわふわしてたというか、あんまりこうまだ定まってなかった頃なのかなと思うんですけど、まあスクールを受けて、まあウェブの制作もしながら、結構やっぱりそのクリエイティブなこととかに軸足移してってるなっていうのはまあなんとなく見てて感じていて、
うん、
まあ、そっからどうなんですか、その割と自分の思い描いている通りに進んでこれてるんですか今のところ。
それで言うと、はい、おおむね、なんか、自分が思い描いてたスコープの中に、収まりつつあるなとは思ってるんですけれども、その、特撮さんに僕が初めて WebGL スクールに行った時って何年前でしたっけ？
いや、結構前じゃない？結構前だよね。
5、6年とか前ですよね。
そうだね。多分かなり前じゃないかな。多分2期目か3期目、3期目か4期目ぐらいかな。だから4、5年は絶対経ってるよね。もっと前だよね。だから5、6年は経ってるんじゃないかな。
はい。相当前なはずなん
です、
うん、
結構前ですね。
で、大学卒業して僕1年目で行ってますからね。うん、
そうだよね。まあだから結構前じゃないかな。
で、そう、その時は、なんかまだ WebGL が面白いなって思ってたぐらいなんですけど、一応なんか WebGL にスコープを定めた理由はあって、
うん、
もともとフラッシュコンテンツが好きだったんですよ。
はいはいはい。
で、まあフラッシュがなんやかんやモバイルに対応できなかったということで、僕が大学3年生とか4年生ぐらいの時にはもうなんか 3JS の、オライリーの本が出てたぐらいですね。
うんうん、はいはい
はい。はい。で、まあ、日本語訳されたみたいな感じだったと思うんですけれども、まだその CSS3D とかまだギリ健在みたいな時期ですよね。
まあ、今も、一応その CSS3D 自体はなくなってはいないんだけども。
まあ、なくなってはないんですけど。
まあ、そんなにね、ガツガツ使われてるわけではないけどね、現代においても。
うん、はい。まあ、そういう時に、全体的なムーブメントとしては、やっぱフラッシュエンジニア、クリエイターっていうのが、映像作家になったり、今でも、あるんですけど、プロセッシングとか、オープンフレームワークスっていう、要するにグラフィックだったり、音だったり、クリエイティブなことに、プログラムを使いましょうみたいな、ムーブメントが、結構メジャーな方に寄ってきた中で、皆さんが知ってるやつだと、そのライゾマティクスみたいなコンテンツが、お茶の間にも流れるようになってきたとか、そういう時に、その体験の主軸が、その Web2.0 の盛り上がりからは若干減衰して、フィジカル寄りの体験がすごい増えてきた時期だったんですよね。で、そのフィジカル寄りな体験の方にはやっぱり僕もその時は興味がすごくあって、そういうコンテンツ制作に携わりたいなと思ってたんですけれども、間口が、やっぱりその、都内に行かんとみたいな。
うん。
その、
そうだね。
その、フィジカルな体験って結局、地理的な問題と似合いイコールなので、
はい、
やりたいから、家で勉強してたからだけだと、やっぱ限界があるので、そこで、その、WebGL が、そろそろ、まあ、モバイルに使ってきてもいいでしょう、みたいな、雰囲気が、出てきて、WebGL だったら、その、同じようにコンテンツを届けられるし、自分の修作を公開する、そのコストがすごく、まあ、田舎にいても低いじゃないですか。だから、その、ビジュアルを作る上で、その時、OF もプロセッシングも、その時 Unity も5とか4とかでしたけど、一応いろいろ全部触ったんですけれども、今後、そろそろ就職とか仕事もせなあかんなとかって思ってきたときに、ウェブ軸端の方がいいんじゃないかなっていうのは、なんとなく思ってたんですよ。
なるほどね。うん、
最悪、ウェブの仕事って多分なくならないと思ってたので、ウェブ GL が書けなくても、ウェブフロントエンドのペライチのページ作るだけでも、ギリ飯は食えるでしょ
う。まあまあまあ。言いたいことはわかる。
はい。なんかその、なんかね、保険かけてたんですよ、すごく。
言いたいことはわかる。すげえわかる。うん。わかるわかる。
すごい保険をかけた上で、これだったら、その、まあ、 基本的に僕ちょっと秋っぽいというか、熱しやすく冷めやすいタイプなんですけど、ここ軸足だったら、そのメディアにも触れられるし、いろんなメディアにもハブとしてウェブがありますし、WebGL の API を学ぶと、他の 3D グラフィックスの API の理解の足がかりにもなるし、何よりやっぱドキュメントが、ドクサさんが作ってた、その、WGLD.org とか、日本語のコンテンツもあったので、ここかもなって思って、社会人になってからなんですけど、本格的に学んだのは。社会人になって以降、東京に行ったので、スクールがあるっていうのも見つけて、応募したりとか。っていうところが、その、第一段階だったと思うんですけど、
うんうん、
結局、WebGL をこう、いろいろ、教えてる側としてもいろいろあったと思うんですけれども、これが直接こう、制御と結びつく機会って、めちゃくちゃあったかって言われると、
うん、
ちょっと難しかったですよね、当時。
そう、環境がやっぱりかなり限定されてたというか、今はね、だいぶ変わったというか、結構売り手市場じゃないんですけど、その、案件がかなりあると思う、今。うん、今はね。でも当時は、多分その WebGL を震える環境っていうのがかなり限定的だった。例えばその、プロモーション的な、割と派手めなウェブサイトを作りますよみたいなお仕事も、一部のクリエイティブスタジオにしかそういう仕事がないっていう状態だったし、
はいはいはい。
それ以外の、いわゆるなんかこう、表に出てこないような、社内でアプリケーションとして WebGL を使いたいですみたいなケースも、当時はやっぱり、今と比べると少なかったんじゃないかな。
いや、
うん。
そうなんですよ。なので、僕も WebGL を学んだ直後に、WebGL ばかりやってたかと言われると、それこそ Unity の仕事とかもやってましたし、普通に Web フロントエンドを作るだけも、ありましたし、なかなかその、描写部分を専門に任せられる部分まではいかなかったんですけれども、なんかそのコンピュートバッファーはないのか、GPGPU ですね。
うん、
ピンポン。で、GPU を使っていろいろたくさん動かせるよぐらいができるようになったあたりから、その、ちょっとずつその、修作をツイッターに上げてたのが、なんかその、海外の方から反響をもらえるようになったりだとか、コードペンに上げたらコードペンでたくさん、ファブがもらえたりだとか、その、ソーシャル上でちょっと、なんか、ちょっとできそうだなっていう実感が得たあたりから、これを、ベースに、その、いわゆる、今までフラッシュコンテンツとかも作ってて、今もなおウェブを作ってるような、広告業界寄りのプロダクションとかに、ちょっとお声掛けをさせていただいたりとかして、お仕事をちょっとずついただけるようになってですね。
うんうんうん、
で、そこで多分1回目の転機が、コロナになるだいぶ前ですけれども、ドクサスさんも、呼びましたけれども、ミスタードゥーブと一緒に忘年会みたいなものを なんか行った時期があったじゃないですか。
ありましたね。
はい。
いや懐かしい。あれはね、俺もすごい覚えてる。そのミスタードゥーブに直接会ったのが初めてだったのかな、あの時が。もしかしたらちょっと正確に覚えてないんだけど、だからその時の会の風景はすごい覚えてる。その時メンバーもめちゃくちゃ豪華だったんだよね。
すごいメンバーいましたよね。
そう、だからすごい覚えてる、あの会は。うん。
ことの発端はインスタグラムで、ミスタードゥーブって今日本に引っ越されたんですかね。公開情報ですっけ、これ。
そう、公開情報。渋谷に住んでるらしい。
はい、で、日本のことすごいおそらく好きでいてくれてるんですよね、きっとね。ラーメン大好きですよね。
そう、多分親日家と呼んで差し支えない程度には、日本のことをちゃんと理解してくれてるとは思いますね。
そう。で、当時インスタグラム見てたら、日本のギャラリー回ってて、で、今だったらここの、こういうのもあるよ、みたいな話で、コメントしたかなんかがきっかけで、話が盛り上がって、忘年会の幹事をする流れになったんですね。で、そしたら、ミスタードゥーブって、もともとフラッシュクリエエンジニアとして、もともと有名、とても有名な方。
そうですね。
なので、過去の日本人のフラッシュデベロッパーを、こいつ呼べるみたいな感じで、いろいろと あ、こういう人も来たらいいなとかって、一応注文を全部受け付けたんですよ。でそしたら、まあ、ツイッターで有名な人ばかりだったので、いや、これ、で、作者さん？フラッシュデベロッパーとしても日本でトップクラスだったんじゃないかなぐらい、で、今もデベロッパーとしてすごい優秀な方ですけど、作者さんを呼んでほしいって言われて、作者さんかーってなって、で、ちょうどその作者さんと、が、所属してたドットバイドットっていう会社に所属してた胃袋さんっていう方と、現場で僕会ったことがあって、この細い線をたどって作者さんを連れてきたりとかしてたんですよ。あとは映像作家の橋本バックンとか、いろんな、ウェブジェルを触ってるんだけど、いろんなカテゴリーの有名人が結局集まって、大丈夫かなと思って、そしたら、ちゃんとみんな来ていただいて、それきっかけで、作者さんにお仕事をやるって言われて、ウェブジェルの仕事やる？
あの場所がつながりだったんだ。
はい。
それは知らなかった。いや、今現在進行形で結構ご一緒されてるっていうのは、
はい。
まあ把握してたんだけども、そこがきっかけっていうのは今初めて認識しました。
そうなんですよ。その年の末に、か、翌年かな、でも本当に間がないぐらいで、WebGL を作るお仕事があるんだけれども、どうですかと。で、もしよかったら、うちの代表の方からメールが来ますよ。っていうふうに言われて、いや、これはすごいのが来たなと思って、うん、もうスケジュールもがっつり開けて。
いや、そこはやるよね、絶対。
いや、やるやるやるやるやる。
絶対やるよね、そこはね。
まあ、作者さんが作ったコンテンツは、今、フラッシュなのでね、なかなか見返すことができないんですけれども、まあ、いろんな賞を取ったりだとか、多分何気なく見てる何かが彼が作ったものだったりだとかすると思うんですけれども。
絶対そうだと思いますよ。みんな多分見たことあるものいっぱいあると思いますけどね。うん。
それでもう、あ、これはもう何としてでも受けないとなってことで、受けて、で、結構前のめりでコミットして、割と短期間の WebGL 制作だったんですけれども、まあ無事ローンチできまして、で、その後、ローンチ後もちょっとバグ潰しを積極的にやりますって言ってやったりとかしてたら、そっから、安定的にお仕事をいただけて、そっから今度現場のユニティ案件をやったりだとか、リリックスピーカーっていうコンテンツのモーションロジック部分の実装、ユニティですね、C シャープ書くところなんですけど、そういうところを、まあ、要するに動きをプロシージャルに作れる人って、言うても、貴重なので、ぜひやってほしいということで、何個か手伝ったりっていうことで、ドットバイドットは結局今、ワットエバーって会社になりましたけれども、ワットエバーになるっていう段階で、まあ、社員じゃなくて、まあ、所属っていう形があるから、チームメンバーとしてどうですかってお誘いいただけたのが、大きい転機の二つ目かなっていう感じします、
ね。なるほどね。だからその辺からやっぱりちょっとなんかその、ただの WebGL 使いじゃないというか、その、まあ、なんて形容するのがいいのかわかんないけども、結構クリエイティブな活動にしっかりコミットしてる人みたいな雰囲気をまとい始めたよね、多分その辺から。
はい。
うん、と思うわ。
だと思います、僕も。うん、その、ま、これはその時お付き合いしてたドットバイドットワットエバー社の、影響もすごく大きいんですけれども、クリエイティブを良くするためにどうするのかっていう主軸で考えられる方が非常に多かったんですよね。なので、WebGL ができるから WebGL で何かをするのかっていう手段からの逆算じゃなくって、アウトプットがあってアウトプットのために最適な手段を選びましょうみたいな。
うん、
そういう匂いがデベロッパー感にも結構強くて、なので作者さんとか僕が尊敬するデベロッパーの皆さんも、ワットエバー社に所属してる、あんまりこの技術にっていうこだわりがないんですよね。その時その時必要な技術だったら学ぶしみたいな。それが、なんか当たり前のようになっちゃったので、なので、それで、まあ、結果的に今、ユニティをよく触ってるんですけれども、要するに潰しが効くからなんですよね。最悪 WebGL のエクスポートもできる。
まあ、そうだね。そうだね。
なんだったら、最近、適当に書いた僕の 3JS よりも、ユニティから書き出した WebGL の方が、まあ、ちょっとバイナリのサイズはでかいんですけれども、最適化されててですね。
いや、まあ、わかる、わかりますよ。言いたいことは。
ちょっと悔しいんですけど、うん、 しっかりメモリ管理もされておりまして。
そうだね。そうだね。
はい。
う
ん、サクサク動くんですよね、思ってる以上に。
そう、最近の Unity WebGL は本当に結構優秀だからね。だいぶ昔と違って今は動くようになってきてるんで。
はい。うん、まあ、癖はあるものの、なんかその、例えば、現場案件で、映像で、まあ、映像はまだちょっと、アンリアルとかの方がまだ、優位なのかなっていうのは多分皆さんも思ってると思うんですけれども、例えば VR でとか、ヘッドマウントディスプレイで動いてほしいとか、その、いろんな、オーダーが来るかもしれないっていう、何が来る、何の弾が来るか分かんないっていう状況に結構いてたので、その時に、まあ、結局ユニティって潰しが効くので、最初に技術選定でユニティとかを入れがちなんですよ。
うんうん、
で、まあ、いろいろその、他にもいろいろこのエンターテインメント界隈で使われてるような、主流のアプリケーションとして、まあ、分かりやすいのだと、アンリアルとかもありますし、タッチデザイナーみたいなノードベースでビジュアルが作れますよとか、いろいろあるんですけれども、結果はまあ、Mac とか Linux とか、どこにでもアプリケーションとして書き出しもできるし、まあ最悪エディター実行だけでも、絵として書き出しするだけだったらアプリケーションしなくてもいいしっていうことで、潰しが効くからってことで、まあ Unity を使ってることが多い。っていう感じですね。
ちょっと終わって喋っちゃうんだけども。
あ、どうぞどうぞ。
ちょっと一般的な、皆さんがどう感じてるかは分かんなくて、本当にこれ個人の感想になっちゃうんだけど、結構その、近年台頭してきた職業にテクニカルディレクターっていう方々がいらっしゃると思うんですけど、
はいはいはい、
はいはいはい。今、紫くんが言ったような、その、技術、手段から行くんじゃなくって、目的とか達成したい、ものがまず先にあって、そこに向かってじゃあ最適な技術をどう選定していくかみたいなところって、多分、その5年、10年前と比べて今って、まあ、ものすごく重要性が上がってきている領域で、その作算手段が、優れた手段がやっぱりいっぱいあるし、その潰しが効くってさっき言ってたけど、その、一つのアプリがどこまでカバーできるかっていうところも含めていろんな個性があると思うんだよね、技術の中にも。だからそれをこう適切に組み合わせて一つのプロダクトとして仕上げていくっていうことの難易度が、まあ難易度っていうか何て言うんだろう、複雑性かな、複雑さがやっぱり昔ともう全然違う形になってきてしまっていて、まあだからこそそのテクニカルディレクションみたいな部分のウェイトが、まあ年々重要性が増しているのが今なのかなっていうふうに思うんだけども、なんかその、今の紫くんの話を聞いてると、やっぱりその、そういうスタンスになるよねっていうような、うん、話だったなっていうのは聞いてて思いました。だから、例えば私みたいな、もう、WebGL に全振りしている、ステータス全振りしているような感じでも、やっぱりなんかこう、お客さんの利益を最大化しようって考えたときに、WebGL だけできればいい人じゃダメなんだよね、結局。
はい。
うん。だからその、さっきの AWS が使えるであったりとか、まあ、リアクトが普通に書けるであったりとか、そういったことも含めてやっぱり、まあ、フルスタックまではいかないんだけども、
うん。
ある程度何でもできないとやっぱりいけなくって、ただまあ、私の場合はその WebGL のウェイトが大きいんで、まあ、Unity とか Unreal まではそんなに手広くはやってないんだけども、まあ、でも、とはいえやっぱり Web の領域で必要とされるであろうことっていうのは割と幅広くやっているところがあって、だからその、なんか、生きてる世界線は微妙にやっぱりずれてるというか、全く同じではないんだけども、
そうですね。
うん、意識しなきゃいけないことは結構似てるというか、まあどういう領域でもプロフェッショナルはこういうことをやっぱりやっていかなきゃいけないのかなっていうものがすごく垣間見える話というか、見え隠れする話でめちゃくちゃ面白いなと思って聞いてました。
多分、おのおのが、双方が個人で事業ををね、やってるっていうのも多分大きくてですね。
そうだね。その会社員、組織の中の一人ではないっていうのも大きいかもしれないね、もしかすると。
その自分の1年後、2年後って、もう自分のスキルセットどんだけあるかによって、もう冗長性がいくらでも変わるじゃないですか。
そうですね。
だから怖いんですよね。これ一点投資っていうのが、分散投資にやっぱなるじゃないですか。
まあ、なりますね。うん。わかるわかる。全部自分の責任になっちゃうからね。
そう。それを、それで、それこそウェブやっててよかったなと思ったのが、コロナになってからですよ。ちょうど、例えばコロナになる前とかっていうのは、 結構現場寄りの案件がものすごく多くて、ちょうどコロナに入る年の1月にローンチしたのが、東京の原宿にあるアットコスメ東京っていう、アットコスメの実店舗のフラッグシップみたいな、まあ、要するに気合を入れた大きいところが、駅前の一等地にドーンと立つ。で、ここのすごい横長のワイドな、店内のレジの後ろにある大きいサイネージに一個コンテンツを作ってほしいと。で、そのコンテンツは、その、アットコスメのフラッグシップを立てるにあたっての、まあ、新しいブランディングとか、あとは、購入体験というものをビジュアライズするとか、なんかそういう、その、テクニカルな要素もありつつも、基本的にはこのブランディングに起因するような、その抽象的な、
うんうん、
部分をコンテンツとして実装するみたいなのが結構、今でも代表作なんですけれども、そういうのができて、割かしこう自分でなんとなく、現場周りだったり、ビジュアル周りだったり、データベースとのリレーションだったりっていうところがなんとなくこう紐づいてきて、今後の案件も結構、現場寄りになってくるだろうなって思ってた中での、コロナ突入で、なんだったらその、アットコスメのコンテンツもですね、本当だったらもうちょっと、いろんな人に目に、こう映る機会が増えたのかなと思ってたんですけれども、結構客足がすごい増えてる中でドーンと、お休みしますみたいな、形に突入して、本当に仕事が一気になくなりまして。で、その時にですね、まあ、これはちょっと非公開の案件なんですけれども、ウェブ AR の仕事がありまして。で、それもあれですよね。僕がまだ WebGL コンテンツを作ってる人だっていう認識がまだ皆さんありましたから、その時。WebXRK ってどうって言われて、じゃあやってみましょうってことで、WebAR のコンテンツを作ってたりとかして、で、一応それ一個のみになったんですね。ちょうどそのローンチ手前で、ローンチ日が伸びたりとかする中で、もういろいろなものがなくなって、で、すごい暇だったので、そこで、まあ、3D モデリングの部分とか、やりたかったなっていうところをモデリングとか勉強していく中で、いろんなものをオンラインにしたいっていう需要が結局出てきたじゃないですか。
う
ん、
そうだね、う
ん。そこから我々すごく忙しくなかったですか？
まあ、忙しかったですね。その、だから正直に言うと、私の方も、そんなになんか、いや、なくなっちゃったっていうのはあったんですよ。案件が、これできないねってなっちゃったものはもちろんあったんだけども、でも、トータルで見たときに、やっぱり、その1年後とかまで含めて考えると、やっぱどっちかというと需要が増えたことの方が多分多かったかなっていうのは感じますね。
はい。なんか、まあ、今なお、ちょっとこの悲しいニュースだったり事件とかたくさん起きてる中で、まあ本当に、その、ありがたいなって噛み締めたのが、ウェブを作ってたポートフォリオが比較的、しかもその、WebGL っていう、そのメディアですよね。要するに、動的に生成されるメディアっていう、そのリモート環境において、絶対に触らなければいけないようなコンテクストになり、まあ、ちょっと格上げされた感じがあるんですよ、僕の中で。その、キャンバス部分の実装っていうところが。っていうところで、ありがたいことに、またちょっと Web の案件が増えて、それで、なんとか、まあ食いつなげて、まあその年はちょっとやっぱり売り上げが良くなかったじゃ良くなかったんですけれども、なんとか、生活水準をがっつり下げずにいけたのは、まあウェブのことを勉強してたからだなっていうふうなところから、とはいえやっぱりエンターテインメントがなくなるのは、やっぱり嫌だよねっていう業界的なところからなんとかして、コンテンツは発信していきたいっていうところで配信もののコンテンツが出てきたときに、まあ、ちょっとポコポコ一時期増えてましたけど、AR 演出をね、ライブ演出の中に組み込みたいだとか、バーチャルキャラクターライブを、きちんと生でやりたいので、モーションキャプチャーしたデータを Unity のコンテンツの中にリアルタイムで送って、その映像のキャプチャーが配信にも乗って現場にも出てみたいな、その現場とオンラインと そしてグラフィックを作る能力っていうのが、ちょうど3つ欲しいみたいな、この3つ4つがちょうど分かる人がいないと現場が回らないみたいな案件がポコポコ出てきたところで、そのテクニカルディレクターっぽい、あの、イメージが強くなってきたのが、そのコロナ後、ここが結構大きい、もう一個大きい転機だったのかなっていうふうに思いますね。
うん。まあだから結構最近はその延長線上のお仕事が多いっていう感じなんですかね、そうすると。
多いですね。あの当初は結構テクニカルディレクションするだけでも大変で、
うんうんうん、
あの、あんまりこの描写面のロジックは、その、アーティストさんに説明するために、シーンテンプレートを整えるとか、ユーティリティツールを作ってあげるとか、あの、エディターを拡張してあげたりだとか、今でもやってるんですけれどもね。けど、あなたは動きとかエフェクトの部分をできるのねっていうのがちょっとずつ分かってくれた段階で、あの、ここの一曲の丸々の演出をお願いしますみたいな感じになってきたんですよね。
おお、いい展開じゃないですか。
そうなんですよ。ここはもう、プロシージャルなロジックで絵を生成しないとできないような、企画になってるから、まあ、モデリングのパートとかはもちろんモデラーさんに発注かけるんですけれども、あの、もらってきたアセットの中で、そのリアルタイムに、というかまあ、リアルタイムかどうかはさておき、リアルタイムエンジンのルールの中で、まあ、派手なエフェクトだったりを作ってほしいっていうところが、今は結構多いのかなっていうふうに思いますね。
なるほどな。なんか、全部が繋がってる感じが、なんかいいですね。その、いろいろあったけども、結局、ちゃんと習得した技術が身になってるし、ちゃんと今に繋がってるんだなっていうのがなんか、そう感じられて。
本当にその実感が得られたのって本当につい最近くらいで、
うんうんうん、
やっぱり秋っぽい性格だったのはもうずっと分かってて、何かをやったら絶対何か途中のまま置いてたりとかすることがたくさん山のようにあるのに、本当に嫌だったんですよ、自分が。
まあ自分自身であんまりそういうところに対して、こうなんかコンプレックスじゃないけども、良くないなと思いながらもやってしまうみたいなところがあったってことだね。
なんか、本当だったら WebGL ももうちょっと頑張ったら、もうちょっとちゃんと WebGL のコンテクストとか、そのブラウザの仕様とかまでちゃんと理解してあげれば、もっとディープな案件来てたはずなんですよ。
まあそうかもしれないね。うん。
けど、そこに行く前にちょっと別のことやりたいなとかって思っちゃう性格が、ああ、なんか、いまいち跳ねない理由なんだろうな、これが、と思いながらやってたんですけれども、もうこれ、性格って変わら、この、性格の中でももっと根源的な部分なので、もうなんか脳みその作りの話なので、ここって変わらないんですよ、
はいはいはい。
じゃあもう、もうこれは時間かかるなと思ったんですよ。体制されるまで。
まあまあ、そうですね。うん。
なので、一応、ちゃんと意識してたのは、対応年数ですね。コミットの。知識を習得する上でのコミット先の対応年数ってあるのかなとか。なので、その、ユニティが好きってよりかは、ユニティが潰しが効くっていうのも、あの、対応年数的な部分。あと、ゲームエンジンとか、リアルタイムゲームエンジンっていうのは、今後伸びるのがもう絶対約束されてるようなもんだなって思ってたんですよね。GPU の進化もありますし、まあ、もう今じゃ当たり前になりましたけど、RTX。ですよね。その、ハードウェア側で、最適化をする。Apple も今 M1 とか、ちっちゃいラップトップでも、まあ、グラフィックもちゃんとサポートするような、プロセッサーレベルでの最適化が行われている中で、あの、プリレンダーっていう概念の、おおむねいろんなところが、オンタイムに実行されるような世界になるっていうのは、まあ、ちょっと考えたらわかるので、せめてプログラマーとしてやっていくんだれば、そういう、リアルタイムに何かがジェネレートする、されるための、知識に結びつくようなところに、なんとなく集約はしようとは思ってて、で、3万で諦めが早いところとかはもう受け入れてですね。ただ、スコープだけはもうここからは外れないようにとかっていうのはやってましたね。
いや、でもそういう嗅覚って多分すごく大事で、そのなんか、もうこういう時代になっていくだろうなみたいなところをある程度ちゃんとしっかり展望を持って技術選定とかその自分の、興味をそっちに向けていくみたいなのって多分必要な能力だと私は思いますけどね。なんか結局だから、あの、究極言うとまずは好きがある必要があると思ってて、やっぱりその続けていく さっきその紫くんもちょっと言ってたけど、頑張って勉強してる時点でそれは向いてないっていうのは、多分一つの心理であって、やっぱりこう自然と知らず知らずに興味で勝手に手が動いちゃう、興味が湧いて思わず考えちゃうみたいなことを、やっぱりね、一番中心に置くべきだと私も思うんだけども、それはそれとして、そういうことはまあそういうこととして真実として思うけども、それとその生きていくための技術の習得の仕方だったりとか、どういうふうに自分のキャリアを積み上げていくかみたいなところっていうのは、また別の嗅覚をちゃんと働かせて考えないといけなくって、なんかすごくその、いわゆる日本人があんま好きじゃないドライな考え方をしなきゃいけないというか、お金の話はちゃんとお金の話でちゃんと筋を通さなきゃいけないだったりとか、その、
はい、
情で仕事をしないっていうか、
ああ、うん、はい、はい、
友達から言われたから格安でやるとか、そういうことを基本的にはやらないみたいなところって、ちゃんとそういうとこできない人っていうのは必ずどっかでほつれていっちゃうんだよね、多分。
うん、ちょっとややこしいことになっちゃうんですね、うん、状況がね。
そう。だからそこでなんかその、一回やってくれたじゃんみたいなことになりかねなかったりとか、やっぱね、どっか一個緩めちゃうと、緩んでいっちゃうんだよな、いろんなことが。
そう、だからそこは。筋トレみたいなもんです
か、ね、そう、だから結構嗅覚が働いて、ちゃんとここは通さなきゃダメだなとか、ここはちゃんと外さずに持っとかなきゃダメだなみたいなところっていうのは、ドライに、なんかこう、ちゃんとしっかり判断できるところっていうのはすごく必要だとは思うんだよね。で、ましてや、その自分で会社作ってとかさ、フリーランスでとかってなってくると、そういうところの嗅覚が働かない人は多分自然と潰れてっちゃうんだと思います。
いやー、そうなんですよね。その、なんか本当は、これだったらこの人みたいな、いわゆるそのアーティスト性に対して、ものすごい憧れがあるん
ですよ。あるあるある。わかるわかる。俺もある、それは。この人っていう人になりてーっていうのをわかる。
これはそのグラフィッカーに限らずなんですよね。デベロッパーの領域でも、いや、この領域だったらあの人に任せたらやっぱもう他いないよねとか、あの人のアプローチで作られるソフトウェアってすごくいいよねとか、そのソフトウェア開発界隈にもアーティスト性あるじゃないですか。
あるある。う
ん、思想がね、作られてくるソフトウェアとかデベロッパー、ツールとかにも出てきてて、いいなって思う人とかいるじゃないですか。
いるいる。
ああいうのに憧れるんですけどね、なかなかそうはならなくてですね。
いや、あれ本当にだから、まあこれちょっと正しい表現かわかんないけど、やっぱあれは本当に一部の選ばれたスターだけの世界だとは思っちゃうな。うん。その、やっぱり割合で言ったらかなりの薄い層だと思う、そこは。
もう、僕らのところにリツイートで流れてきてる時点で、もう相当マスに広がってるようなもんなんですよね。自分から取りに行かなくても流れてくるような人たちじゃないですか、ああいうのって。
まあ、そう、そうだね。そうだね。
はい。
うん。いや、わかるわかる。
やっぱりその自分の今持ってる興味関心の部分と、時代の流行とか、
うん、
あとはその、まあ、幼少期の頃の環境とかいろんなことが兼ね合って、うまくハマったら、そういう風になれるので、これは、まあ、その、正直言うと、運の要素もかなり絡んでくるんですよね。いや、
そうだよ。それはそうだと思う。うん。
自分の興味関心の領域が、いつ、その、マーケットにパチッとはまるのか、不遇の時代を乗り越えた先にあるのかとか、やっぱり、その、本当にそのコロナからの、今その世界情勢もそうですけれども、考えてもなかったような変数が、なんか、もうなんか環境変数を勝手に変えられてるじゃないですか。
うん。そう、ね。
言うなれば。
うん。
そこのステータス勝手に変わったんですか、この前のプロリクでみたいな感じで。じゃあ、作り直しじゃないですかみたいなのが、その、会話して解決しないレイヤーでやっぱすごく起こるなっていうのは思ってて、で、この前なんかその人間って生きてるうちに、どんだけ自分がどうにもできないような、要するにその、強行とか、震災とか、何回ヒットするのかなって調べたことあるんですよ、その。で、やっぱり人間生きてるうちに一回はあるんですよ。ずっと生きてる間、ずっと何か平和なところにいられるって超レアで。多分何か起きるんですよ。一回とか二回とかじゃなくて。で、しかも長生きになってますから、皆さん。そうなってくると、その、もう僕のこれ性格上、やっぱり、まあ分散投資をしてって、で、やめない。途中でやめても、なんかその、 その、スタッシュしとくというか、なんかその、一旦置いとくようにしたんですよね、考え方として。なんか、やめたって思うと、精神的なダメージがすごくでかいので。
はい。
あの、いつでも、これが、興味関心がマックスの時に、いつでも取ってこれるぞっていうような、その引き出しの中に入れとくような考え方にして、ちょっと精神的な QOL を安定させて、で、その、この、パッと見のソーシャルな見方は派手にはならないかもしれないんです、だけれども、現場ではやっぱりありがたがれるのが嬉しいじゃないですか、
うん、
その、開発現場とか、うんうん。そういうところになるべくその、こう、リターンを得たいところをそういうところにちょっとずつピボットを移していったりとか、マインド周りの調整をやっぱり、その、コロナ前からはやってたんですけど、コロナになってからだいぶ整理整頓ついた感じはしますね。
いや、まあ、だから、なんかその、これ別に上から目線で言うわけではないんだけども、ちょっと年長者からの視点で言わせてもらうと、要は大人になったってことだと思いますね。
そうですね、う
ん。多分その、俺と最初に出会ったぐらいの頃は、あの、本当これ悪い意味で受け取らないでほしいんだけども、俺だよって感じだったっすよ、やっぱり。
いや、相当失礼なことをたくさんやってたなっていう自覚があります。うん、いや、多分ね、
その、俺は別になんていうのかな、その、結構そういうの平気なタイプというか、あの、若い人が別に、例えば、いきなりタメ口で話されたりとかしても、別にそんなに嫌じゃないというか、
あ、そうですね、まあ、はい。
大丈夫なのね、俺の場合は。うん。だから結構自分、例えば、会社に入った時とかも、上司がめっちゃ年下とかでも全然俺平気というか、年下に対して別に敬語で喋ったりとかもまあできるので、だそういう意味では、例えば、紫くんとか、まあ他にちょっと具体的な名前出すのもあれだけど、結構俺の場合はその若い人たちとスクールとかを通じて接点があったりとかする中で、まあもちろん人それぞれ色々だけども、やっぱりなんて言うんだろう。前しか見てないタイプの人ってやっぱりたまにいるんだよね、その。
はい。
俺は今からでかくなっていくぜみたいな感じのオーラをまとっている若者っていうのがいて、で結構君はそっち寄りだったよね。その当時はやっぱりまあいろんなね悩みはもちろんあったんだろうけども、あのすごく大きい夢を持ってただろうし、
そこに爪痕残そうとしましたね。
そう、そこに向かってあの行けるっていうふうに少なくとも思ってやっているというか、
うん
うん、その全然悪いことじゃないんだけども、俺は何者かになれると思って日々を過ごしてるんだよね。で、それはすごくいいことだと思うんだけども、あの、やっぱりやっていく中で、それだけじゃダメだなっていうことがだんだんやっぱ見えてきたりする。それは別になんて言うんだろう。その年老いていくっていう意味ではなくって、より洗練されていくんだよね、振る舞いが。うん。だから多分そういう過程において、今の、なんかその、ちょっと変わってきたというか、より純度が高い状態になってきてるのかなっていうのはね、なんか今の話を聞いてて。だそれはなんか一言で表しちゃうと大人になったってことだと思うんだけど。
はい。
うん。なんかすごくいい変化なのかなっていうふうには思いましたね。うん、
いやー、ほんと昔の自分の振る舞いとか行いとか、たまに思い出して頭わーってなるんですけれども
。いや、結構そうだね。いや、まあだから、ほんと今はさ、なんかあの、ツイッターの DM とかも全部残っちゃうじゃん。履歴が。消せないじゃん。まあだからその、黒歴史がね、そのまま
残りますからね。
残っちゃうっていう時代だからね。
まあ、その、でもあの、恵まれてたと思います。やっぱりその、
いや、ほんとそうだと思う。だからさっき、運の話をしてたけど、本当に運はかなりあると思いますね。私も。
いや、運良かったなって思いますし、まあ、その、ある程度、やっぱり、ある程度の興味関心の人たちって、まあ、なんとなくこう、皆さん探索を続けていく中で、ある程度こう、まあ、群衆シミュレーションみたいな感じじゃないですけども、ある程度こう、集約されて、ちっちゃい山になっていくと思うんですけれども、
うん、
その過程で、なんかそういう、その、尖ってるような人たちが、ある程度許容される空間に、早いとこたどり着けたっていうのは、良かったと思いますし、言っても僕の周りにいる僕の尊敬してる先輩の人たちも、若い頃のエピソード聞いたら、とんでもないことをたくさんやってるので、時代的な背景もありまして、今より許されてることが多かった時代だから。
まあそうだね。
いや、これ今話せないっすよね、みたいなこともたくさんあったりとかするのを聞いた中で、今思うのは、大人の人たちは分かった上で放置してくれてたなっていうのを。
うんうんうん。
多分、こいつは、 今わーわー言ってるんだけれども、多分ほっといたら大丈夫だと思うから、俺らもそうだったから、ちょっと温かく見守っておこうっていろんな人たちがやってくれてたんだなって今気づくので。
う
ん、
いや、ほんとそうだと思うよ。だから、多分、そういうことを経てきた人たちはまた自分たちの下の世代がそういう風になってても許せるんだと思うよ。
なんか優しくなれるんですよ、
う
ん、
そのサイクルが同じサイクルが多分回ってるんじゃない。だから例えばその紫くんから見て当時の紫くんみたいな子たちがやっぱ出てくるわけじゃん。ボンボンボン。
いますよ。
うん。でそれをやっぱり許してあげられるというか、はい、まあ、やってみろよっていう気持ちになるじゃん。見ててなんとなく、はい、うん。全然いいよ。むしろもっとやれやれっていう気持ちになるじゃん。そういうことだと思うよ。
最近そのマインドが通ってきてて、うん、これがね、1年ちょっととか2年ちょっと前、ほんと直近の話ですけど、なんだこいつって、まだ半分ありましたからね。でもだんだん、いや、ちょっと待てよ、そう。よくよく考えたらそんな、もっと俺もそんなひどいことやってたし、周りのこと考えずに自分のことばっか考えてたから、いや、これ頭ごなしに怒るのって、多分、今怒っても分かってくれないから、分かってもらうような環境を作ってあげないとなっていう、その、まあ、失敗するだろうと思って一回任せるとか、で、失敗した後にちゃんと、尻拭いをする前提で、アルバイトの子とかにお仕事を渡したりだとか。
準備をしておいた上でね。
そうそうそうそうそう。うん、そういうのが、やっとその、心の余裕を持って、やっと最近できるようになって、来たなというふうに思います、
うん、いやだから本当一言で言うなら大人になったんだよ。
大人になりました本当に。まだ多分大人になれるんですけれども。
いやでもねそれはなんていうのかな、それこれまた上から目線で言うわけじゃないんだけども。
いやいや大丈夫ですよ。
そのそれはね言っとくけどエンドレスだよ。それはだから例えば
俺そうなんですよ。
そう君たちぐらいの世代に対してやっぱり俺の世代から見たら思うし、で俺が例えば10年後になったら。また当時の、そう、当時の俺の世代の人たちを見て同じように思う。だからこれは多分死ぬまで永遠にサイクルが回っていくというか、いつの時代もやっぱり おじさんは最近の若いもんはってずっと言うんだよ、いつの時代も。うん、おじさんは。うん、自分たちと比較した時のジェネレーションギャップを絶対に感じるからね。まあだからいつの時代も、その時代のおじさんたちはその時代の若者に向かって最近の若いやつはって絶対に言うんだよね。だから、それと似たような感じで、やっぱりその、うん。自分の一定の世代の下の人たちに対して常にやっぱりなんか感じることは、ずっとアップデートされながら続いていくと思いますね、今後。
いやー、本当に。寛容で、うん、なるべく寛容でいようと。本当にダメなところとそうじゃないラインだけをちゃんと見極めて、
そうだね。う
ん、なんか、言わないとか、手出さないとか、っていうところまで、なんかその余裕持ってできるようになってきたので、最近はなんかそのメンタルが深刻になることもあんまりなくて、安定してきたのが本当に嬉しいですね。
いや、それでもすごくいいことだと思う。多分そこに至れないタイプの人もいるからね。そのどうしてもやっぱり自己顕示欲だったりとか、俺は負けねえみたいな気持ちが拭えないというか、なかなかそれを受け入れられないっていうメンタリティの人も世の中にはいると思うんだよね。だから多分そういう人たちがいわゆる老害って呼ばれるようになってっちゃうんだと思うんだけども、うん、そこから逸脱できたっていうのは一種の才能、まあ才能とまでは言えないかもしれないけど、ちゃんとそこに、そこを超えた場所に来れたっていうのは君自身の能力の賜物だと思いますけどね。
安心しました。ありがとうございます。
いや、本当にだって、いや、だから、やっぱりその、俺の世代から見て、俺の同世代でこいつっていうやつはやっぱいるんだよ。
はい、はい、はい。
お前なんでこの歳になってそんな小さいこと言ってんのみたいな感じの人とか。でもそれは、だ結構俺のぐらいの世代になると、なんていうのかな、そういう人がいても、まあそういう人はそういう人って思えるようになってくるというか。
なんか、そういう、今そういう状況にいるんだろうなっていうか。
そうそうそうそうそう。だからその人が、生粋の悪人とかそういうふうには見えなくなってくるというか。う
ん、はいはいはい。うん、多分、もう、しょうがない要因とかもたくさんあって、その、なんか、まあ悪意が必ずしもあるわけではなくて、 みたいな、なんかちょっと俯瞰して、一泊置けるようになるんですよね、そうやっぱり。
そんな感じのところはあると思う。だからそういう視点を持てるようになってるってことも、やっぱりその、大人になっていくのうちの一つなのかなとは思うけどね。
やっぱりそのエンターテインメントってこの前ちょろっと他の人と喋ったんですけれども、
うん、
有事にすごく弱いんですよ。
うんうんうん、
まあ今だと、まあ、世界的な情勢だったり、まあ、それこそ半導体の不足っていうのも、
はいはいはい、
まあ割かしダイレクトに来ますし、まあコロナっていうのももちろん有事ですよね。こういった時にやっぱエンターテインメントって非常に弱いんですよね。
ま
あ
まず削減される場所だからね。
削減もされますし、うん、内容が変わるんですよね。例えば、それこそ僕が今発した世界、情勢っていう言葉なんですけど、これコロナ真っ只中と今だと情勢って聞いて思い浮かぶイメージ多分みんなちょっと違うんですよ。情勢って言った時に、コロナ真っ只中の時はパンデミックのことだけが出てると思うんですけれども、今この情勢って言葉を使った時に、パンデミックのことを思い浮かぶ人もいれば、もうちょっとその世界的な地政学的な問題、思い浮かべる人もいると思うんですけれども、要するに例えば、そういうミリタリーコンテンツを主軸としてた、サブカルチャーコンテンツって今、展開が難しいかもしれないんですよね。想像ですけれども。なんか、僕が従事してる業界って、すごく脆いんですよ。ライブもなくなったし、なんだったら体験価値そのものがちょっと変わっちゃったりだとか、そういうことが、まあ、やっぱり平気で起こっていく中で、結構面白いのが、アーティストさんも結構、ゲームエンジンを使うような動きとか、結構増えたんですよね。そのライブとかで現場がなくなったから、バーチャル上でセットを組めるように勉強し、暇な時に勉強して、今その仕事やってますみたいな人も、本当に何人もいますし、デベロッパー向けだったツールが、それこそ今ノードベースでロジックを組むっていうのが結構当たり前になってきてて、意外とマヤとか、DCC ツールには意外とだいぶ前からあったりしてたんですけどね、マテリアルを作るときにノードベースで作ったりとかってのあったりとかするんですけれども、それがコンテンツのロジック部分だったり、僕らがプログラムを書かなきゃいけなかった部分とかっていうのが、ツール側のアップデートもあって、他社の人が逆に我々のセクションに入ってくるみたいなことも、なんかすごい増えたんですよね、このコロナ禍。特に加速したイメージはすごくあるんですよね。
うん。うん。うん。
なんかそういう、この外的要因の変化で、やっぱり僕、立ち回りというか自分のプロフェッショナルだった部分もなくなっていくみたいな変化もあって、なんか今結構、安定はしてきたんですけれども、なんかうっすらある危機感は、なんかこういうところにあって。
なるほどね。まあだから例えば、まあわかりやすい話で、例えちゃうんですけど、なんかまあ、アンリアルとかも、ちょっと前にマトリックスのデモとかがまあめっちゃバズったと思うんだけど、もう、ほぼ実写じゃんっていうのが、やっぱり結構エンジンの力を借りることによって誰にでも手軽にできる世界になってきていて、
うん、
で結構 WebGL の世界線の話とかにちょっと被ってきちゃうんだけども、なんかああいうものが Unity とか Unreal を使えば、まあ、それこそ素人でもマニュアル通りに操作していくだけでああいうものができてしまうっていう時代に、WebGL でできないんですかっていう話はまあ当然出てくるわけですよ。
はい。はい、ずっとありますね、この話題ね。
Unity とか Unreal でこれだけのものができるっていうふうなニュースが出たりすると、やっぱりクライアントはそれが一般的なものだっていう認識をするから、じゃあそういう中で WebGL でできないんですかっていうのは、なんか、当たり前のなんか質問というか意見だと思うんだよね、それ自体は。
はい。
まあ、ただでもそういう中でも、まあ簡単ではないんですよっていう現実もありながら、まあでも我々はそれをなんか単純にただ言い訳にして、ね。
いや、そうなんですよ。
できないですって言えばいいだけではないじゃないですか、そこは。
どうやったらできるかなって考えるベクトルで話し進めないといけなくなっていますよね。
そうなんだよね。まあだからハイエンドな CG とか、まあめちゃくちゃ技術が、優れた技術が世の中一般に、まあ例えば AI とかもそうだよね。すごい技術が世の中にこう浸透していく中でも、 で、我々の仕事を奪われるっていう側面は確かにあるんだけども、ただその中でも、自分たちがやらないとできないことっていうのが確かにあって、まあ、そこの価値をやっぱ最大化させていかなきゃいけないと思うんだよね。まあ、だから結構私なんかが思うのは、やっぱりピュアな WebGL とかシェーダーとか GPU とかいろんなものに対する理解が深いからこそできることっていうのはいろいろあって、まあそういうところで私は飯を食ってるつもりではあるんだけども、
はい。
ただ一般的な話として、ユニティとかアンリアルエンジンを使うことによって、これだけフォトリアルなものがボタン一つでできました。30分でできました。みたいな時代に、どうやって自分なりの、強みを出していくのかみたいなのって、多分普遍的な悩みというか。
まあ、どの時代もありますからね。
そう、村瀬くんだけじゃなくて、多分結構いろんな人が感じてるものなんじゃないかなって思うし、じゃあそういう中で君はどういうところを気をつけてるのっていうのはちょっと聞いてみたいところでもあったんですよね。
いやー、まず一個、わかんないものはわかんないので、まずこれはもう変数というか乱数なもんで、単純にインクリメントされるようなものではない。
うん。
たまにすごい、たくさん加点されてたんだけど、急にゼロになっちゃうみたいなことも起こりうるよなって思った時点で、しょうがないものはしょうがないなっていうふうに諦めがつくマインドセットをまず最近頑張って作ってて、
うんうんうん、
で、最近麻雀を覚えたんですけど、
はい、
麻雀のやってるメンタルトレーニングが結構それに生きてて、
うんうんうん、
読めないものが絶対あるので、
はいはい。
読めなかったものは、その、不運だった一個だったりするし、まあもちろんこれが、読めるようになるためのトレーニングはいると思うんですけれども、その、長いスケールで見たときに、期待値が、ちゃんとプラスの方に上がってれば、いいよねっていうところで、その細かい足つまずきとかに気にしないようにっていうのを整えた上で、今特に思うのはやっぱり、その、いろんなベクトルがあると思うんですけど、ドクサさんみたいに、要するにネイティブのピュアなコンテクストをなるべく触るようにするとか、なるべくボトルネックに近いところを触ることによって、正しい判断だったり、その、表層のフレームワークの変化に対して、要するにその、そこがどう流行ろうが、最悪ここ触れるから、関係ないく、なるべくなるよねっていうような、スタンスの取り方もあると思いますし、逆にこう、シャローな部分でもいいから、いろいろ触ることによってハブになることによって、まあ価値を発揮するとか、まだ今いろいろ探ってはいるんですけれども、とりあえず、なんとなく流行りの技術を舐めていって、その、まあ、キータの記事眺めて終わるだけとか、にならないようにっていうだけしてますね。
まあ、そこは、だから、多分ね、これは、個人的な意見になっちゃうんだけど、それは多分、言うほど簡単じゃないんだよね、多分ね。その、多分、これは別に、本当に嫌な意味で言ってるんじゃないんだけど、その、よく自分でも思うのが、我々にとっての普通が一般的には普通じゃなくないっていうのはよく感じることがあって。
ああ、そうですね。
そう。だから多分、その、キータの記事を見て終わりにしちゃいけないっていうのは、それをね、感じられる層と感じられない層が、やっぱりまずあると思うんだよね。
ああ、はいはいはいはい、はい、
うん。見て満足できちゃう層っていうのがあると思うんだよ。まず。
うん。
で、見て満足できちゃダメだなって感じるのって、結構一部なんじゃないっていう、ふうに私は思うのね。だ例えば、その、WebGL の情報発信を毎日してます。それって普通じゃないじゃん。どう考えても。
普通じゃないとおかしいです。
うん。どう考えても普通じゃないじゃん。だからその自分にとっての普通を、だ私の場合よく思うのはそれを押し付けちゃいけないなって思うことが多いのね。うん。その自分が普通にできるからといって相手も普通にできると思っちゃいけないっていうのをよく考えるんだけども、その今紫くんが言った、まあ、そこで満足しちゃダメだなって思うんですよねっていうのも、 多分人によってかなり振れ幅があると思うのね。その、これでいいって思っちゃう領域の線引きが多分人によってかなり違う。だから多分、そもそも聞いたの記事すらも見ないけど何にも感じない人もいるだろうし、聞いたとか禅とかいろいろ読んで、まあでも読んで終わっちゃう人もいるし、逆に読んだだけじゃやばいと思って自分で手を動かす人、さらにそこから深掘りしていく人とか、こういろんな段階があると思うんだよ。だから多分、紫くんは、まあ、見て満足しちゃダメだなって思ってますねって、なんかこう、まあそれぐらいのことはやってますねぐらいの温度感で言ってたけど、まあそれ自体が結構どっちかっていうとハイエンドな方に寄ってるんじゃないかなとは思ったけどね、話してて。
ああ、多分、これも多分環境に起因してるとは思うんですけれども、その、ありがたいことに僕の周りにいる若い子たちとかって、もう多分その領域で、単純に勝てないですし、その、GitHub の例えばその、1年に1回あるじゃないですか。
はい、はいはい。
どんだけコミットしたか的なやつ。
コントリビューションランキングみたいなやつね。
うん、ああいうのにいたりとかするわけですよ。
まあ、いますよね。はいはい。
っていうのが、ありがたいことにですよ。本当に、ちょっとディスコードで声かけたら喋れるレベルのところにいてくれてるのを見てるおかげで、なんか、基礎的な、持たなきゃいけないこの、ダンベルの重さというか、重りが、ちょっとベース重いと思うんですよ。
とそうだと思う。だから多分そういうところが、なんかその、今日のずっと話してきたことにつながると思うんだけど、やっぱそういうところが、そういう環境に飛び込めているっていうことがまず、経由なんだよね、おそらく。
うん。
うん。だからそういうところにまず足を踏み入れているっていうことがまず、かなりハイエンドな寄りで、まあそういう中にいるからこそ、自然と危機感を抱く瞬間がたくさんあるんだと思うんだよね。
うん、
だからまあ、結構その、世の中運があると思うし、こう、下手したらこういう人生もあったなとか、やっぱいろいろ思っちゃうことはある。そのもっと、なんだろう、自分と比較して、まあ、冴えない人生っていうのも多分あったはずだなって。運によってそれはあっただろうなっていう部分はあるんだけども、とはいえやっぱり自分が踏み出してきたからそっち側にいるんだよね。どう考えても。
うん。
うん。
なんとなく、あ、でも、よくやっぱり例題に出すのは、結局運は絡むので、その、何なんですかね、サイコロ増やす回数を増やすように してる感じあるんですよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。だそういうのを意識してやってるから、運をつかめるっていうのは絶対あるんだよね。
そうですよ。もう運が悪い状況では絶対発生するので、ただその時に僕もう一個サイコロ持ってるから振れますよみたいな感じにしておきたいというか、多分基本的にその、毒殺さんもそうかわかんないですけど、心配性なんですよね、多分。ちょっとなんかその心配性というか、なんか、リスクヘッジを、
いや、わかるよ。
なんか考えたがるというか、ただその面白いのが、リスクをゼロにしようとしても、プラスにはならないんですよね、これ。だから、負けないようにすると、多分プラマイゼロのところがマックスになっちゃうんですけど、その、ある程度のコストを払わないと、加点って入らない仕組みなんかなってるじゃないですか。
うん、うん。
勉強のコストも、それこそ WebGL スクールに一回投資するためには僕はまず一回お金を払わなきゃいけないのと一緒なんですけれども、なんかやっぱ先行投資を僕ら常にしなければいけないですし、安定して給料が入ってくるわけでもないので、先取りをしなきゃいけないっていう、そういう状況もあると思うんですけれども、なんかその、最終的にはやっぱりその、悪い時は悪いので、そうなった時にも、まだものづくりが続けられるように、どうしとこうかなっていう形で、インプットの選別はしてる気がしますし、さっきのキータの話ですけれども、読んでて終わるのが悪いかって言われると、自分の中でこれはもう読み物として楽しむもんだからって、納得して読めば別に僕問題ないと思ってるんですけども。
うんうんうん、まあ、それはその通りだね。
うん。これはもう消費するもんとか、単純にもうキーワードだけをインプットしとくもんとか。
うん。
なんとなく、そういう意識を多分してる気がします。で、これをなんかこの、最初はしんどいんですけれども、なんか習慣化するじゃないですか。それこそ、WebGL のコンテンツの記事を毎日上げるのって、これ慣れてないと、なんかその、 ルーティーンとして組み込まれるたら、もう最強じゃないですか、もう。
まあまあそうですね。
コスト、
う
ん、まあコストにならないは言い訳、言い過ぎかもしれないですけど、僕が思ってるコストと全然コスト感違うじゃないですか。
うん、違うと思う。
だからなんか、毎日ちょっとずつとかは、して、鳴らすようにとか。うん、筋トレっぽいんですよね、やっぱなんか。
まあそうだね。筋トレっぽいは確かにそうかもしんない。なんかね、例えば、今日めっちゃ100回、200回腕立てしましたって言ったら次の日いきなりムキムキにはなんないじゃん。
なんないんですよ。
うん。だそれだったら、まあ10回、20回を毎日やる方がいいんだよね。
そうです、そうです。
そう。だから結局筋トレっぽいんだよなっていうのは言い得て妙というか、その通りだと思いますね。
足やった次の日は足休めて上半身やったりとかじゃないですか。
うんうんうん。
同じことやっても、あれなので、なんか一週間にある時間を、なんか筋肉に興味がある人たちとかは、なんかそういう考え方をするらしいんですけれども。
うんうん。
なんか近いですよね、例としては多分。
多分考え方がすごく似てる気はします。筋トレっぽいっていうのは確かにその通りかもしれない。だからいつの間にか強くなってんだよな。なんか明確にこの瞬間から俺は強くなったみたいな風にやっぱりならないというか、
じわじわきますよね。
うん。やっぱ技術、プログラミングだったり、まあ、あとはなんだろうな、ツールの使い方もそうだと思うんだけど、なんか線があって、ここ越えたらゴールっていうのはなかなかないというか、ね、いろんな要素が絡んでくるから、一概に何か一つのものを見てゴールにたどり着いたとはなかなかね、判定できないから、まあ、そういう意味では確かに筋トレっぽいというか、ただまあ、鍛えたい場所は自分で選択できるというか。
ああ、そうですね。
うん。なんかね、上腕二頭筋を鍛える。なぜなら俺は目立ちたいからっていう人もいるだろうし、足を鍛える。なぜなら長く歩いていたいからっていう人もいるだろうし、まあ、そこは自由なんだよね。
ああ、そうそう、ああ、そう、こう、一応ちょろっと、なんか、この話もしておきたかったんですけど、
うん、
なんか企業がね、哲学の専門の人雇ったりとかっていうニュースこの前ありました
けど。はいはいはい、ありましたね、うん。
やれることが多かったり、何をやらないのかとか決めなきゃいけないので、自分なりのフィロソフィーがないとちょっと辛いんですよね。すぐ比較ができるので、しかも必ずしも相対的に正しい数字じゃない数値として現れたりするわけですよ。いいねとか、リツイートとか。必ずしもいいね数って、良い悪いの一指標にしか過ぎないんですけれども、ここに振り回されたりするじゃないですか。
まあそうだね。うん、
本当にいいねが欲しいんだったら、まあ正直言うとオリジナルのコンテンツよりも二次創作の方が受けたりだとか、そこを指標にしちゃうとやっぱり辛くなっちゃったりとかするんですけど、これってある程度自分の中に哲学がないと、ちょっと律するのが難しいんですよね。
うん。
だから何でも目に入ってくるし、同じことをするにもいろんな手段が並列ですぐ検索したら出てくる中で、僕はこれはやらないんです。逆に言うとこれは何でもやりますとかっていうのを、そういう外的なよくわからない数字に重きを置かないようにっていうのは、なんかここ最近すごくテーマにはしてますね。一時期はウェブにコンテンツを出してどんだけみんなからビューもらえるかっていうのが最初の取っかかりだったんですけど、途中で気づくわけですよね。
そこを追い求めてもしょうがねえなっていうふうになってくるんだよね。
なります、なります、なります。本当にいいねが欲しいんだったら別のもの作った方がいいよって気づきましたもん。うん、し、WebGL とかもずっとそうなんですよ。モバイルにやったらスマホが熱いとか言われるわけですよ。だから、いいグラフィックを出したいとかっていうモチベーションだけなんだったら、WebGL にこだわってるっていうのはもしかしたら間違ってるかもしれなくて。
うん、そうだね。
WebGL は、WebGL でしかできないときに、手段として持ってるようにしておけばいいし、本当にリッチな CG が出したいんだったらゲームエンジンにこだわる必要もなくて、なんでゲームエンジン使ってるんだっけって言われた時に、一応こういう理由があってっていうのが、なんか答えられるようにはしておきたいなっていうふうには思ってますよ。
だからなんかなんだろうな、一言でうまく表現できないけども、いろんなことを、やっぱり自分なりの考えがあってやってるってことだと思いますね。何事に対しても、なんかふんわり雰囲気で生きてないというか、ちゃんと自分なりの哲学とか考えがあってそれをやってる。なんか説明できないことはないというか、 まあ、言葉にうまくできないってことはあるんだろうけど、
あ、そうですね。
自分なりにその、ちゃんと理念みたいなものがあってそうしてますよっていう生き方をしてるんじゃないかな。まあ、だから、多分その、ちょっと今、話がすごく散漫になってきちゃったけど、
すいません。
多分その、いや、ごめんごめん。俺もなんかちょっと、なんかふわふわした話になってきちゃったんだけども、そう、なんかあの、多分入り口としては、その話題の入り口としては、なんかそのハイエンドな CG とかを、まあ誰でも手軽にできるような時代に、まあ我々がじゃあ一体どこに強みを持てばいいのかな、みたいなところから始まった話がなんかふわふわ、ちょっと今、ね、あの、広がってきちゃったんだと思うんだけども、多分その、今の話をいろいろ聞いてた中でやっぱり感じたのは、なんだろうな、その、やっぱり我々も不安を抱えてるじゃん、普段から。
不安ですよ、ずっと。
うん。いろんな不安を抱えてるじゃん。でもそういう中でも、やっぱり決断、ちゃんとしてきてると思うんだよね。
はいはいはい。決、を取るっていうのは大事ですね、
自分でこう、しっかり考えて、考えた上で、何かちゃんと自分で決断してきた結果、今があるっていうことだと思うんだよな。だそこは多分、その、ふんわり始めてる人たちと絶対に違う部分なんだよね。だから多分そういうところの違いが、例えば打たれ強さなのかもしれないし、最後の粘って粘ってクオリティを上げていくところに現れるのかもしれないし、まあそこはわかんないんだけども、やっぱそういうところに、ね、なんか差が生まれて、こう、すごい人と、それ以外っていうのが分かれていくのかなっていうのはちょっと話を聞いてて感じた部分かな。うん。まあ、自分がどっちか、なんか自分で自分のことを客観的にね、評価するのってすごく難しいし、あの、調子に乗ってんじゃねえってやっぱ自分に対して思っちゃうから、なんかうまくね、その言葉にするの難しいんだけども、ただ今の話を聞いてた俺の純粋な感想としては、やっぱり、なんて言うんだろう、その、本当これ、失礼になっちゃうかもしれないんだけど、まさきくんって言うと結構やっぱふわふわしてるイメージがあった、その昔は。
はい。
うん、なんか、その、自分の楽しいことだけにこう突っ込んでいくようなイメージがあった、やっぱり。まあでも、はい、今、今日なんかいろいろ話を聞いた中で、すごく大人になってるなって思ったし、
ありがとうございます。
その、全部やってきたことに一個一個ちゃんと意味があったなっていうのは感じるかな。うん。その、大人になってるっていう言い方をしちゃうとなんかすごい安い言葉になっちゃうんだけども、でも、うん、自分自身でしっかり考えて選択してきた中で、新しい領域にやっぱりちゃんと足を踏み出していってるんだなっていうのが、なんかその上から目線に聞こえてたら本当申し訳ないんだけども、なんかそういうふうに感じたかな。だから結構やっぱり、その年の差もあるんだけど、どうしてもなんか俺お父さん目線になっちゃうからさ、なんか、みんなのことを、なんかその、お父さん目線で見ちゃうんだよね、その。
いや、もう WebGL のお父さんだと思ってます
よ。だから、その、なんて言ったらいいんだろう、なんか、やっぱ年の差がさ、結構もう離れてるから、自分の息子とかが、うちは本当に、あんま離れてないので、みんなと比較してもそんなに、なんて言うんだろう、息子の方が実は年が近いみたいな感じの人の方が多いから。
はい、はい、はい。
なんかね、結構お父さん目線になっちゃうんですよ。いろんな人とこう喋ってる時に。まあだからなんかね、上から目線に聞こえちゃったら本当申し訳ないんだけども。
いやいやいやいや。
いやでもなんかすごく成長が感じられるというか、やっぱりその、やっぱ違うんだなって思いました。その、これ別に日本人を馬鹿にする意図はないんだけど、やっぱくすぶってる人たちと違うなっていうのは感じるから話してて。その不安を抱えながらも、うん、やっぱ踏み出してるなっていうふうには思うかな。
いや、あの、今一応、その、キャリアの出発点を、まあ、作るきっかけにはなっていたので、ドクサスさんは。あの、なんか、成長した結果がお見せできたのであれば、それはすごく僕は嬉しいですね。ちょっと安心しましたけど。
そうですか。なんか、いや、まあ、本当にね。いや、わかんないけど、なんだろう、その、やっぱ、年取った人は人なりに若い人たちに、こう、いろんなものを預けていかなきゃいけないしね。
そうなんですよね。
そう、私は結構なんだろう、その、この業界に入ってきたのは遅い。その、それこそ本当にみんなの中で認識されたのって30代に入ってからぐらいだと思うんだけども、そういう意味では若手っちゃ若手なんだよね。その入ってきた年数で言うと。 なんだけども、うん、年齢的にはやっぱりみんなよりもちょっと上のウェイトのところにいるから。ま
あ、シニアデベロッパーですね。
うん、
だから。パッと見のは。
まあ、パッと見の印象はそうだよね。まあ、だから結構やっぱいろんなこと預けていかなきゃいけなくって、だからスクールやってたりとかしても、
はい。
うん、やっぱりいろんな年齢層の人がいるんだけど、なるべく預けたい。その自分の持ってるものをいっぱい授けたい人に。
あ、わかりました。あの、僕が持ってる知見、とりあえず全部継承してですね、もっと爆速の地の高速道路行ってくれっていう気持ちがすごいしますね。
そうそう、すごい、それはわかる。なんかもう、本当に、ケーブルつないで、インストールできるならインストールしてあげたいもん、本当に。
そう、そこでつまずいてやめるぐらいだったらやってあげるからっていう。うん、なんかこれが正しいのかどうかさておき、なんかやってあげたくなりますよね。
うん、そう、だから、ね、なんか、いや、本当にね、なんて言うんだろう。その WebGL スクール受けてくれた人たちのその後とかも、やっぱ見えなくなっちゃうことが多いんだよね。あの、みんなが、そう、みんなが SNS でバリバリ発信してくれるわけじゃないから、その後どうなったのかってわかんない場合の方が多かったりするんだけど、うん。紫くんみたいにその、ずっと事後、その後もずっと観測できる人ってどっちかっていうとレアだから、まあ今日いろんな話が聞けてすごい良かったなと思いましたね。うん。はい、ではね、今日も、ちょっとね、今日は、なんて言うんだろう、昔から知っているかつ、自分の方がだいぶ年上ということもあって、ちょっとフランクな感じで、今日は話をしてきたんですけれども、まあ、こういう感じでね、やっぱ雑談っぽい感じでやってると、どんどん時間が経っていっちゃうので、うん。いや、もっと話したいこといろいろあるんですけどもね、今日はこのあたりで、終わりにしたいかなと思います。はい。で、最後に、紫くんの方から、お知らせなどあればお願いします。
はい。ありがたいことにいろいろとお仕事をいただいている中で、まあ、ちょっといろいろ、法人化した方が、仕事の流れがスムーズになるなってことで、6月目途でですね、法人を持つようになりまして、で、まあ、今までの皆さんととか、クライアントの方との関わり方が大きく変わることはないんですけれども、そういうその個人ではない法人っていうのを持ったことによって、トライできるような案件とかも増えてくるかなと思ってるので、何かしらこう困ってることあったら助けに行きたいなと思ってるので、ご連絡お待ちしております。
はい。いや、もう本当にね、めでたいですね。なんか法人化っていう。はい、まあ私も法人化一応自分でしてるからあれですけど、なんか、別に何か変わるわけじゃないんだけどね。まあ、でもなんか、やっぱり法人の方が先方が安心してできるとかね。まあ、税制面の違いとかもいろいろあったりするんで。はい。すごくいいことなんじゃないかなと思います。なんか今日の話を聞いてね、また、あ、そういう人いるんだっていう風になった方もいらっしゃると思うので、はい。
はい、
ぜひ、よかったら、お仕事お待ちしております。
よろしくお願いします。
はい。私もお仕事お待ちしております。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、最後にね、ノーマライズ FM の、いつものお知らせになりますけども、ノーマライズ FM では、シャープのノーマライズ FM というハッシュタグで、皆様からのご意見、ご感想など、随時募集しておりますので、今日のね、紫くんのお話でもいいですし、いつも聞いてますみたいな、簡単な感想でも本当にね、すごく嬉しく思いますので、ぜひ気軽にツイートしていただければと思います。はい、じゃあ今日はね、このあたりで収録の方を終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。